石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、松代さん、
はい、
あのペイペイね、あのソフトバンクとヤフーがやっている、まあ、QR コード決済ですけども、はい、ペイペイの100億あげちゃうキャンペーンが、うん、まさかのね、あの10日で終了と。
早かったですね。
早かったですね。もともと3月末までというような、まあ、設定されていて、まあ、実際ねお店に行くと3月末までやりますよって話だったんですけども、ただね一方で100億使い切ったらやめますという話もしていて、うん、まさかねこんなに早く終わってしまうとはと、ね、せっかくこう一般にも広がってきて、それこそね今までこうスマートフォンで決済したことないような人もアプリを入れて、ね、使い始めようかなと思った矢先だったので、まあ、正直驚いたという感じでございます。で、私自身はね始まった12月4日のタイミングでは、
はい、
あの日本にいなかったので、帰ってくるや否や12月10日に羽田空港から川崎のビッグカメラに直行し、まあ、そこで買い物してきたという感じで、あのヘルシオとあとスマートフォンを買って帰ってきたという感じですね。残念ながらね、あの40回に1回もしくはね20回に1回10回に1回っていうね、うん、あの人によってそのね当たる割合が変わっていて、もしそれ当たれば全額10万円を上限にキャッシュバックして返ってくるんですけども、私はあの4回買ったりもかかわらず1回も当たらずという感じで2割返ってきて楽しいんだけど嬉しいんだけども、うん、一方で10分の4で外れてるっていうところの悲しさもあり、
うん、
こうね、引き込もうという感じだったりしましたね、はい、ただやっぱりあのね、いろいろと情報を見ているとだいぶそのねペイペイ使って、まあ、転売目的で買われてるケースが非常に多いのかなという感じなので、これね本当にこれ、まあ、プロモーションとしては非常に大成功、ね、うん、表向きそのペイペイっていうのをこう、ね、一般に知れ渡ったりもしましたし、ね、それこそ今までスマートフォンで決済やったことない人も、まあ、興味持って使い始めるようになったというところもありますが、はい、ただね本当にこう使い慣れた人にもうごっそりこうね持ってかれたというところもあったりするので、若干ねあのソフトバンクお人よしすぎるかなっていうところもあるかなというところですね。
これ先々ペイペイのポイントとしてキャッシュバック、
そうですね、12月に使ったものに関しては1月10日にその2割が返ってくるという感じなので、またねこう1月10日以降そのねあの返ってきたお金を使おうって人が多分街中に出てくるでしょうし、まあそれまでにその中小のお店とかがペイペイ対応してるとそこでね支払えるようになったりもするので、ソフトバンクとしても営業はしやすくなるというところだったりもしますね。ただねやはりそのペイペイの仕組みでいうと、まあ一時期ね通信が止まってしまって使えなくなったりとか、クレジットカード情報がね勝手に使われてんじゃないかとかって話もあったりもしますし、若干ねこう不安な要素もあったりもするので、まあ、ソフトバンクとしてはね決済を扱うんであればもっとしっかりと、した仕組みで提供してほしいなとも思いましたね、はい。
さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、11月にゲーム専用ハイスペックスマホ ROG フォンを発売した ASUS さんにお越しいただき、こだわり抜いたハードの全貌を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
驚異的パフォーマンスのゲーミングスマホ登場、 ASUS ROG フォン。 ASUS は11月23日ゲーム専用スマートフォン ROG フォンを発売しました。高性能ゲーミングパソコンブランド ROG と同じ名称のこのスマートフォンは、ハイスペックを要求するゲームアプリもスムーズに描画するゲームに特化したパフォーマンスを誇り、高性能かつ独特なフォルムが特徴となっています。 本日はASUS ジャパン株式会社よりテクニカルプロダクトマネージャーの阿部直人さん、そしてマーケティングディレクターのシンシアテンさんをお迎えし、 ROG フォンの魅力について詳しく伺っていきたいと思います。阿部さん、シンシアさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ASUS さんには今年6月にお越しいただいて、その時に、コンピテックスで発表されていた ROG フォンをちょこっとだけ紹介したという感じですけども、ついに日本でも先月発売されたということで、今回はじっくり紹介していきたいと思います。まず、11月16日に ROG フォン発表会がありましたけども、その時のマスコミの反響ってどうでしたか？
今年の5月に、Zenfone 5も発表させていただきまして、SIM フリースマートフォンとして、大変の好評をいただきまして、ASUS の Zenfone やっぱり人気だなっていう感触がまだ印象に残ってます、で、その日本ではスマホゲームの人口非常に多くて、でもしかしたら、結構 ROG フォン注目されるかなと思って、尖った製品なのでどうなのかなっていうのは、ちょっと実験的なことををやりたいなと正直思いました、で実際に出してみたら、本当に皆さんが別売りのオプションに非常に熱は上がってて、やっぱりその見た目のインパクトというか、その全体的なガジェットをくっつけた感じだったりとか、非常にもう熱狂的な感じは見に感じたっていうのが正直な印象ですね。で、売れ行きに関しては特に人流ドック、その2つの画面のオプションだったりとか、ゲームに特化したオプション大変人気あって、売り切れ続出です。ちょっと長くなってしまいましたが、
非常にね、本当に尖ってるという感じですけども、ではね、そのどれぐらい尖ってるのかというところで言うと、松代さん、スペックの紹介お願いします。
はい、 ASUS のゲーミング PC ブランド ROG と同じブランドから発売されたゲーミングスマホ ROG フォンは、スナップドラゴン845のオーバークロック版を搭載。ラム 8GB、4000mAh の大容量バッテリーを搭載しています。DSDV に対応し、ディスプレイは6インチ UKL フル HD プラス、USB-C ポートは2基搭載。さらに超音波、タッチセンサー、エアートリガーでゲームコントローラーの LR ボタンを再現。外付けクーラーユニットも同梱されるなど、まさにゲームのために生まれたスマートフォンです。
ね、なかなかスマートフォンのスペックとは思えないような言葉がね、散りばめられていますけども、今日ね、スタジオにお越しいただいた時にね、スーツケースを持ってきて、これ何なんだろうと思ったら、
出張帰りかと思ってね。
ROG のロゴも入ってますけども、このスーツケースってそもそも何なんですかね。
そうですね、こちらはコンプリートセットという形で、ROG フォンにはたくさんのアクセサリーが存在しておりまして、それを一つに収納できるこのスーツケースも一緒につけて、コンプリートセットとして売ってる感じです。
これコンプリートセットでおいくらなんですか？
199,500円ですね、
これも売れちゃった感じなんですか？
限定で ASUS ストアと ASUS ストア赤坂で30セット販売してまして、MVNO さんも独自で販売してるところもあります、
で初回完売したと。
そうですね、ASUS 分は完売しております。
その日のうちで完売してしまうと、こちらもちょっと完全に想定もしてなかったような形で、
いい値段のものがね、その日中に売れちゃうっていうのはちょっと驚きです。
希少価値が高いですね。
確かに個別でそのアクセサリー一個一個買うよりも、すごいお得なセットになって、しかもこのアタッシュケースまでついてくるので、そう考えると、プレミアム性は高いのかな。
そうですね、実際に綺麗に収まるようになってますもんね。
そうですね、
じゃあ次本体起動してもらいましょうかね。
じゃあ本体なんですけども、ちょっと起動すると独特なこう音が、このリパブリックゲーマーズって、ROG の正式名称なんですけども、このような形で、
かっこいい。
いかにもゲームの効果音って感じ
ですね。そうですね。
このスマートフォンのデザイン自体も、このケースと同じ色のデザイン合わせてるんですか？このオレンジ色は。
このデザインに関しては、もちろんその ROG フォンの全体はゲーマーに特化したデザインをもちろん施してますし、ツインビュードックにはめた時に結構同じデザインが、結構スマホって背面のデザイン重視してるんですけども、こちらの製品に関しては正面、上から見た時も結構重視してて、さらに2つ重ねた時もまた見方が変わってしまいます。
しかも背面ね、その いろんな色に光ってるっていうのがまたこうそれですよね。
そうですね。
で、ゲームに特化しているということで、スナップドラゴン845も 2.96GHz のオーバークロック版という感じになっていて、これどういうものなんですかね、オーバークロック版というのは。
そうですね、まあ、普通 の、 あのスナップドラゴン845って、まあ、2.8GHz の周波数で、まあ、大体これ弊社調べなんですけども、大体まあアンチューチューベンチマークで、まあ、大体27万点前後が、まあ、アベレージのスコアなんですけども、まあ、こちらのオーバークロックバージョンだと、まあ、弊社調べでやっぱ30万ちょっとくらいですね。30万オーバーのスコアを叩き出してるような形ですね。
うーん、かなりもうゲームに強いという感じなんですね。
そうですね、まあ、現時点でもこの CPU を搭載して販売しているメーカーもこの ASUS の ROG フォンだけなので、まあ、非常にその優位性というか高いかなってとこですね。
実際これ他にそのゲームに特化しているところってのはどの辺になってくるんですか。
そうですね、まあ、この先ほどご紹介にもあったここの本体のあれですね、横にした時にこの上部にこのセンサー、はい、まあ、ちょっとしたマークがあるんですけども、はい、ここがそのゲーム機の LR ボタンのような形でこう使うことができると。
横にした時に持ってちょうど人差し指触れる部分ですね。
そうですね、はい、はい、まあ、携帯ゲームだと本当に LR のところですね。ただスマートフォンでこの物理ボタンを持たせちゃうとちょっとまあデザイン性とかが結構損なわれてしまうんですけども、こちらあの本当に超音波センサーなので、まああの見た目何もないんですけども、ゲームやってる時にここを押すと LR ボタンとしてのような機能ですねを使うことができるというところですね。
で本当にスマートフォンの本体をもうコントローラーにして持って操作ができるという感
じ。そうですね、
それも超音波センサーでその反応とか全然問題ないんですか。
そうですね、超音波センサーでやってるんですけど、あとあのフィードバックとかもボタンを押した時にブルって触れてるみたいな、はい、だからあの見えないんですけども触った時 の、 あの感触とかちゃんと戻ってくるようになってるので、まあ、そういったゲーム の、 その使い勝手に関してもやはりちゃんと考えられて作られてますね。
これまあスマホでゲームしてると当然ながらまあいろんな通知とか入ってくると思うんですけども、その辺の対処ってどうなってるんですか。
そうですね、ゲームの通知に関してはですね、確かにあの今おっしゃられた通りゲームやってる時にいきなり SMS の通知とか来たら結構ああってなってしまうんですけども、はい、一応あの ASUS の ROG フォンにはあのゲームジニーというツールが装備されてまして、はい、ちょっと起動するんですけども、はい、今この段階でゲーム今動かしてるんですけど、ここで例えば LINE とかの通知が来てしまった場合、やっぱ来ますポンっていう感じで、そうするとゲームが中断してしまうって感じなんですけども、ここにあるあのアラートですね、ここの設定をオンにすることによってこれだけでもう、てか通知が来なくなります。ワンタッチですね。でこの状態であのゲームを閉じるとまたすぐに、通知が来るようになります。なので本当ゲームやってる時だけ設定変えるとあの素早く通知をオフオンできるみたいな。
アラートをオフにしたりとか。
そうですね、まあ、さらにあの電話、この状態で電話が来るとやっぱりブルルルってこう画面が出てきてしまいます、はい、まあ、そうするとやっぱりまたあれってなってしまうんですけども、この ROG フォンの場合だとさらにこの電話の通知も設定であの止めることができます。でこれオンにすることによってゲームを起動してる時だけは電話が来ないようになります。
それも着信拒否っていう形になるんですか。
そういうことですね、この設定をオンにした状態で相手に電話かけてもらうと、お客様にかけた番号は今電波の入っていない場所に、まああれですね、よくあるパターンで、やっぱりこのゲーマーの人とかってやっぱりそのゲームやってる時は集中したいって結構あると思うので、まあそういったところもちゃんと考え抜いてこう設計ですね、まあハードウェアで結構あのすごい注目されがちなんですけども、実際のところはこういった細かいソフトウェアの部分でもユーザー様の目線に立ってまあ、様々なカスタマイズをしているというのがかなり特徴ですね。
これそもそもこれゲーミングスマホと言い切ってこれを出した背景というのは何があるんですかね。
ROG ブランドというのはリパブリックオフゲーマーズ、はい、ゲーマー共和国というのは弊社は12年前から作ったブランドとなりまして、はい、オーバークロックに強かったり高ハイスペック高性能だったりというのは PC から来たコンセプトで、もうこのブランド12年間ずっと続いてます。でこの時代とともにスマートフォン全フォン出して皆さんもスマホを持つことになって、その中でゲーマー向けスマホがの需要があると考えたのでこの製品を開発しました。
他にこれなんかゲームに特化した機能ってあったりしますか。
あの X モードという専用のモードが入っています、
はい、
でこれはですね、まあ、クイック設定からこの X モードポンってオンにすることによって、はい、あのゲームに最適な状態にアンドロイド OS が変わるみたいな感じですね。ゲームやる上で必要なのってやっぱメモリーの容量とかあると思うんですけども、はい、その X モードオンにすると、まあ、余計なメモリー解放したりとか、あとはゲームにより多くのリソースを使ってくれるような形ですね。
なるほどね、はい、ね、なんかそのスマートフォンのゲームってそこまで必要なのかなと思ったりもするんですけど、やっぱり スペックが高い方がいいって感じなんですかね。
そうですね、最近のスマートフォンのゲームってあのアーケードゲームとかあのプレイステーション4とかで使ってるゲームエンジン、はい、まあ、アンリアルエンジンとかなんですけども、高いスペックを要求されるゲームエンジンでスマートフォンのゲームも最近結構作られてることが多いので、やっぱりそういったその非常に高い負荷をかかるゲームを動かすためにやはりこういったものもどんどんやっぱ必要になってくるかなというところですね。
で、まあ、様々にオプションもあると思うんですけども、うん、どういったオプションがあるのかご紹介いただけますか。
はい、まず一つ目なんですけども、これは、はい、あのこれまず ROG フォンをご購入いただくと必ず入ってくるあのファンですね、はい、エアロアクティブクーラーというものになるんですけども、はい、まあ、これはですね、こうこの本体に実はこの横にコネクターがありまして、はい、ここにこうガチャンっていう形ですね、
はめ込む、
はい、はめ込みます。あ、はい、そうすると実はここにあの耳当てて出ることがあるんですけども、
なんかファンの音がしています。
そうですね、はい、うん、ROG フォン専用のファンでここにファンがついているので、ゲームやってる時とかにこの冷やしながらっていうところですね、はい、やっぱスマートフォンのゲームとかで必要なので、やっぱ特にあのゲームやっていくと多分ご経験あると思うんですけど、端末がどんどんどんどん熱くなってって、これ大丈夫なのみたいな形になって、やっぱ端末のパフォーマンスやっぱどんどん落ちてきます、まあ、それを解消するためにこういったアクセサリーがあります。でさらにあのこれのいいところは、まあここにもライトが
そうですよ、ね、
実はあって、でさらにこれのいいところは、ゲームやってる時に充電したいとかイヤホンつけたい時って、この ROG フォンの場合だとこの下にですね、まあ、このクーラーの下にもあるんですけども USB Type-C ボードとイヤホンジャックですね、ここにあるやつがここにもあるので、ケーブル類ですね、本来この横に接続するものがここにもつけれるようになっているので、まあ、こうゲームをやりながら充電しながらイヤホンつけながらで冷やしながらって形でこう快適にゲームを行うことができるっていうのがこのクーラーの特徴ですね。
ね、だから本体の下の部分と横の部分に USB の C ポートがついてるんですよね、うん、2つついてるんですよね。
そうですね、はい、
でそれでまあ拡張できるみたいな感じ。
そうですね、
ね、USB-C ポート2つつける段階はちょっとすごいなっていう
そうですね、
私この ROG フォン初めて見た時にマザーボードを思い出して、うん、完全に小さい PC、うん、で本当に見た時に思いまして、うん、だそういうなんかその何かのオプションで隠れたらじゃあ加えるっていうのはすごくなんか PC だなと思いましたね、う
ん
う
ん
う
ん、他になんかオプション面白いのありますか。
そうですね、あとはこちらですね、このここにあるこの Y ギグドックというものがあるんですけども、はい、これはあのただの受信機になるんですけども、はい、こちらはですねこの ROG フォンの映像を無線でですね大画面テレビとかに飛ばすことができるっていう機器になります。ただ今までもあの無線でこの映像を飛ばすっていうのありました。ただ正直ゲームとかみたいな非常に高いパフォーマンスをやるためにはできていないので、やっぱすごい映像の遅延とかですね非常にありました。ただこの Y ギグドックを使うことによって映像転送の遅延が少ない、実際ちょっと私無線とあと今までの HDMI ですね、はいはいはい、この横にポンって並べてやってみたら分かんなかったっていうあれどっちが無線だっけ有線だっけってぐらいもう映像の転送の遅延がないっていうところですね。
なるほど、
まあ、結構やっぱあのゲームやりながらここにケーブルつなぐとやっぱり邪魔はい、なるんですけども、それを解消するためにこういったものがある形ですね。
じゃあスマートフォンからの無線を受けて、うん、まあ、この機械で HDMI でテレビに出力する。
そうですね、
感じですよね、はい、
で実際あのこの ROG フォンの製品発表会の時ちょっと私がプレゼンを行ったんですけども、うん、やっぱりこれが一番あのユーザー様からの評判がすごかったですね。
そうですか、はい、他にはどんなのがありますか。
はい、あとはですねここにあるゲームバイスというあのコントローラーですね、はい、本当に普通の家庭用ゲーム機のようなコントローラーなんですけど、はい、まあ、ちょっとあの全てのゲームで使えるというわけではないんですけども、これのちょっと使い方としてはこうはめ込んで、
はい
はい、スマートフォンを横にした状態で、
そうですね、
はめ込みますね。
はめ込むと対応したゲームをやると、まあ、ここであのまるでゲーム機のような、まあ、そうですね、なのでその屋外でやってるときはタッチパネルでやって、ちょっと家に帰ったときになんかちょっとゆっくりこうやりたいなときはこういったものを使うっていうのもありかなっていうことですね。まあ、これ見ると完全にもはやスマートフォンでもなんでもないっていう本当家庭用、
そうですよね、
家庭用のものが携帯ゲーム機っていう感じなんですけども、はい、本当にその少しでもそのゲームをやるユーザー様にあの快適にその遊んでいただけるように、まあ本当にいろいろなアクセサリーが用意されているという形ですね。
あとこれは何ですか。この、
はい、こちらなんですけども、はい、これはもうあの、まあ、拡張用のポートですね、はい、こちら普通にあのスマートフォンにつないでいただくことによって
Type-C でつないで、
そうですね、 はい、そうするとまあここの USB ポートとかですね、あと HDMI とかで映像出力したりとかっていう形で、まあ、そのポートの拡張ですねをするためのドックになりますね。
なるほど、
はい、なので本当にここにマウスとかキーボードをつないで、あとこの先ほどのご紹介したゲームジニーですねの中にキーマッピングっていう機能がありまして、はい、この画面のそのタッチの操作をキーボードとかマウスに割り当てることができるっていう機能も、まあ、こういったアクセサリー使うと使うことができるっていう形ですね。
これね、やっぱりこんだけアクセサリーあるとユーザーとしてはなんか欲しくなってもきますし、まあメーカーとしてはうまくやってるなって感じがすごいしますよね。実際これね、かなり反響も良さそうですけども、これしばらくこれでこう ASUS としては押していく感じですかね、どうですか。
そうですね、押していくものたくさんあるんですけども、はい、スマートフォンカテゴリーで、うん、まあ、その ROG フォンはすごく、まあ、いい反響を得ているので、うん、まあ、継続していくという感触でしょうか、うん、まずは、うん、欠品のものもあるのでしっかりと提供していくというのが最優先ですね。
なるほどね、人気出過ぎてるという感じですかね、はい、これ、まあ、こういったスマートフォンでどういったゲームをみんなやってたりするものなんですか、そもそもで言うと。
ハイスペックを求める人っていうのは特に日本だと、まあ、正直音ゲーですね、はい、音楽ゲームが多いかなっていう気はしますね。有機ELパネルとか搭載してて、あの、はい、音楽ゲームってタッチパネルの反応速度とかそういったものを非常に気にして、あとあの押したタイミングでちゃんと端末も反応してるとか、そういったところを非常に気にするユーザーが多くてですね、やっぱりその、まあ、この ROG フォンに関わらず新しいハイスペックのスマートフォン買って、特にコアのユーザーの人何やるかというと大体やっぱリズムゲームですね、音ゲームをやってたりしますね。
これ海外だとまた違うゲームだったりするんですか。
海外だと間違いなく FPS ですね、
はい、うん、FPS どういうゲームですか。
みんなで協力してこうサバイバー的な、はい、そうですね、
はい、あ、はい、戦うゲーム、
そうですね、はい、だから50対50でなんかいきなりわけのわからない島にこう落とされて、もう周りがみんな敵でこうその辺の武器拾ってこう戦うみたいな、そういう感じですかね、はい、そういうゲームは大人気ですね、やっぱり。
そうです、
まあ、実際この ASUS の、 あの ROG フォンの中にプリインストールされてるフリーファイヤーというゲームがあるんです。ちょっと日本だとあんまり馴染みがないかもしれないんですけども、やっぱ海外とかだとすごいあの Google プレイからのダウンロード数ももう見たこともないような桁で、やっぱり日本とその海外だとやっぱちょっとゲームのあれが違うんだなっていうのは、
やっぱそうですよね、はい、まあね、若干ね国によってもね好みとかあったりしますよね。
そうですね、
その辺やっぱゲームでもあるんだなっていう感じはしますよね、うん、なかなかね今スマートフォンってこうね差別化しにくい中で、ね、メーカーとしても色が出しにくい中で、あえてまあこういう挑戦的な製品出したことによって、でまあユーザーの反響もいいというところで言うと手応え感じてますか。
ROG フォン発表する前にまず本当にスマホゲームやる方はこういうハイスペック製品を必要かどうかとか、まあ、たくさんの不安はありました。オプションは大丈夫なの、こんなに入れてみたいな、
そ
うです
ね、
はい、
そっちですね、
そうですね、はい、いろいろありましたけども、でもすごいそこそこの良い結果でホッとしてます。
で、まあ、ASUS に関して言いますと、まあ、12月にと ROG フォンとは逆に低価格のスマホとして全本ライブというものを出してますけども、こちらはどんな製品になるんでしょうかね。
全本ライブはですね、まあ、この ROG フォンとは全く逆 で、 で、まあ、ユーザー様にもちろん使いやすい機能とか全て残してあるんですけども、必要なあの機能だけを残して、まあ、よりお求めやすい価格で買えるような
相当な値段ですよね。
そうですね、
ただあの久しぶりの1万円、
ね、そうですね、はい、
本当にこうエントリーとして手軽に買えるスマートフォンと、は
い、まあ、実際スマートフォンで皆さんに何やってるって聞くと大体が、まあ、LINE とか電話とかメールとか SNS とかがメインで、ゲームはちょこっとやるかな、まあ、軽いゲームとかですねがほとんどだと思うんです、まあ、実際私もやっぱそうです、まあ、そういったユーザー様がもう多分普通に使っても満足できるような製品が多分全本ライブになるのかなって形ですね。
で他の人とゲームで勝ちたいんだれば ROG フォンと、
うん、そうですね、
あと全フォンライブは4色あります。
あ、はい、4色から選べるという感じですかね、は
い、いろんな年代の方に、まあ、使っていただけるような、まあ、カラフルな4色になってるので、うん、はい、ぜひよろしくお願いいたします、
はいはい、これ2018年ももうすぐ終わろうとしますけども、はい、ASUS としてこう来年どんな戦略でいくのかという2019年の展望があれば教えてほしいんですけども。
そうですね、2018年は本当に4回も発表会しました。
お、
うん、はい、あの ASUS ストア
ストア自体ね、
オープンして
赤坂ね、
ゼンフォン5、
うん、
発表して、そしてスクリーンパッド、あのタッチパッドがスクリーンになってるノート PC を発表して、でさらに、まあ、11月の ROG フォン発表会、うん、非常に充実な1年間でした、うん、であの1年間振り返ってみて、やっぱり ASUS って開発力を持っててよかったな、うん、で我々は PC メーカーだな、うん、で PC のベースがあって、スマホだったり、まあ、その新しいテクノロジーの開発だったりとか、そういうことを実現できるんだなと思って、なので2019年に向けてデジタルデバイス、人々のデジタルライフを充実できるような製品も、まあ、これからも開発して日本に持ってきて、まあ、お客さんに手に触れていただける日もたくさん来るといいなと思ってます。
なるほど。松代さん、今までの話を聞いて何か感想ありますか？
はい、ゲームに特化したスマホということだけではなく、もう ASUS の非常に個性が出ていて、まあ、昨今いろいろなスマートフォン出てる中で結構似たり寄ったりの部分ってどうしてもあるんですけど、とにかくこのいろいろな装備にびっくりしましたけれども、はい、すごく楽しみですね。実際使ってる方の話とか聞いてみたいなと思いました。
うん、そうですよね。これでゲームしてる人の話はちょっと聞きたい感じですよね。
うん、ファンコミュニティありますので、ぜひもし本当に必要でしたら、はい、
了解です。はい、最後にリスナーに向けてメッセージをいただければと思うんですけども、じゃあまず阿部さんから。
なんかあっという間にもそもそも1年が過ぎてしまって、うん、こういった ROG フォンとかも今までより早く日本に投入できて非常に私も嬉しく思ってるんですけども、うん、来年度も台湾とかで発表された製品をいち早くユーザー様に届けられるように頑張っていきます。
はい、新社さん、はい、お願いします。
私からじゃあ簡単に一言、来年も楽しみにしててください。
はい、阿部さん、新社さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは ASUS ジャパンの阿部直人さん、新シア天さんでした。以上、特集驚異的パフォーマンスのゲーミングスマホ登場、 ASUS ROG フォンでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間、いつでも無料でお聞きいただけます。また動画配信サービスパラビではこの番組を画像付きでお楽しみいただけます。ツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
はい、年末恒例の IT メディアと携帯ウォッチの編集長のお二人と今年1年を振り返っていきたいと思います。
来週はラジオ日経リスナー感謝祭ということで、番組からプレゼントがありますのでぜひ聞いてください。
何が当たるんでしょう。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。パスパス。